西之島噴火に伴う空中写真撮影及び地形計測ということで、地図情報技術開発室の大野が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。私の発表ですが、西之島における火山活動が活発になったという情報を受けまして、国土地理院としてその状況を正確に把握しておく必要があるということで、実施をいたしました空中写真撮影とそれから地形計測につきまして、その西之島の置かれた、特殊な地理的環境に起因して、直面した課題とそれへの対応ということを、いくつかトピック的にお話をさせていただいて、で最後に、そこで作成をした成果を用いまして、時系列的に西之島の、震度あるいは西之島の、変遷をご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、西之島の位置についておさらいしておきたいと思います。西之島は東京からずっと南940キロのところに位置する小さな無人島です。小笠原群島から見るとちょうど真西に130キロ離れた地点に位置しています。でこの西之島という島ですが、我々が映像とか写真で目にする島というのは小さい島なんですが、実はその海面の底に下にですね、標高でいうと4000メートル級の大きな海底火山が眠っておりまして、その山頂部分がちょこっとその、海面の上に顔を出しているという背景を持った島となっております。でこの島の存在自体は比較的古くから知られておりまして、こちらは、明治44年測図の5万分の1地形図の画像ですけれども、この当時はですね、ちょっと細長い形の島と小さい島の集まりというふうに表示をされております。で今回の私の発表は昨年から始まりました西之島の火山活動に関する話題なんですけれども、ご存知の方も多いと思いますけれども、西之島で新島が出現したというのは今回が初めてのことではございません。今から約40年ぐらい前ですね、昭和48年にですね、一旦火山活動が活発になった時期がありまして、その時に、この図で言いますと大体この辺りですかね、ちょっとすいません、この辺りですかね、新島が生じたということがありました。でこれがその昭和48年に新島が出現して5年後、昭和53年に撮影をされた空中写真です。この部分が、旧島、明治時代からある旧島部分と思われまして、こちらに映っているのが、当時の新島の部分です。でそこから13年を経まして、これが、現在も刊行されている2万5000分の1地形図西之島に表示をされている、西之島の状況です。旧島部分とそれから、新島と書いてますが、当時の新島がもう一体化して一つの島になっています。この状態で20年程度経過してきたわけですけれども、そこで、昨年の11月20日、西之島の南東約500メートルの海上において、新島が出現したという情報がもたらされました。でこの情報を受けまして、土地の測量を司る国土地理院といたしましては、この島の状況については的確に把握しておく必要があるというふうに判断をいたしまして、国土地理院が保有しております測量用の航空機である国風を用いて空中写真撮影を計画いたしました。ちょっと国風についてご説明いたします。国風3という機体なんですが、これは国土地理院が保有します測量用の航空機としては3台目にあたります。現在の機体はですね、こういったものですが、今から4年前、平成22年に導入をした比較的新しい機体でありまして、機種はセスナ 208B グランドキャラバンという機種になっております。で巡航速度は250キロ、時速250キロ、4時間半ぐらい飛ぶことができる機体です。で通常は国風にはですね、こちらのような測量用のデジタルカメラを搭載をして空中写真の撮影を行っています。皆さんが通常お使いになるデジタルカメラっていうのはレンズが一つだけの、いわゆる一眼っていうようなものが多いと思うんですが、 測量用のこの UCX というカメラはですね、なんとここに8つもレンズがついてるんですね。で、同じ場所を8つのレンズで写して、その画像を合成することで非常に詳細な空中写真を作成することができるという仕組みになっています。で、一方で災害が発生したりした場合ですけれども、その場合はですね、ここの後ろにカーゴドアという、荷物を積むためのドアがあるんですが、この辺りに、この航空レーザースキャナーですとか航空機サーといったようなセンサーを積んで、観測をするということも行っています。で、この国風を使って西之島の撮影を計画したわけですけれども、西之島の撮影を行う場合は、八丈島飛行場で一旦給油をいたしまして狙うことになるんですが、八丈島から西之島というのは直線でも660キロあります。一方で国風の航続距離は、いかに燃料をたくさん積んだとしても1200キロですので、このままでは西之島の撮影をするというのは無理です。で、どうしたかということなんですが、幸いにもですね、今年度の事業計画の中で、通常の基本測量の一環として小笠原諸島の空中写真撮影をやろうという計画をもともと持っておりました。その計画では、西之島のさらに南に硫黄島という島がありまして、ここには自衛隊が航空基地を持っています。で、その自衛隊の基地を、撮影の基地として使わせてもらえないでしょうかという調整を防衛省の方と進めておりました。で、幸いにも、昨年の12月と今年の2月の2回にわたって、硫黄島を使ってもいいよと言ってくださいましたので、11月に新島の情報がもたらされて12月ということで、これはいいですねと、これ行くときに撮影できるんじゃないですかということで、直線距離で硫黄島までは930キロですので、十分撮影は可能だということで、よし、じゃあ撮影をしましょうかということになりました。で、硫黄島には12月と2月の2回進出できますので、その往復の、合計4回ですね、かつ硫黄島から基地として狙うこともできるというタイミングで空中写真撮影を計画いたしました。これが実際に国風が西之島の撮影を試みたスケジュールです。12月3日の進出時は残念ながら曇りのために撮影できなかったんですが、12月4日とその帰り道の12月17日、それから2月に進出した際の2月16日のこの合計3回につきまして、国風で西之島の撮影に成功することができました。ただ2月25日のその戻りの際も一旦試みたんですが、この場合ちょっと噴煙の影響が大きくてですね、ちょっと島の全体を撮影することはできませんでした。これが国風による空中写真撮影のコースを表したものです。これは第1回目の撮影である12月4日時点のコースを表してますが、まず北側から侵入をいたしまして、島の西側を撮影をし、転向をして今度は島の東側を撮影するという2つのコースで撮影を行っています。ただ、1回目このコースで撮影して解析を行ったところですね、撮影するにしたらできるだけ1コースで撮った方が後々いろんなことで都合がいいということが分かりましたので、2回目の12月17日の撮影以降は全て1コースで撮影を実施しております。で、今回は西之島というのは火山活動をしている島でしたので、ちょっといくつか問題がありました。一つは安全管理の面です。で、活動的な火山というのはいつ爆発的な噴火をするか分かりませんので、しっかりした安全管理の下で観測を行う必要があります。で、国風の場合は運航規定の中でですね、火山ごとに、過去 その活動の経緯を踏まえて安全飛行高度というのを設定をしています。で、その高度より上で取りなさいということと、もう一つは常に火口の状態を目で見られるような状態で飛ぶということを義務付けています。いざ爆発があったときはすぐ逃げましょうということですね。で、そういった状況で観測をするわけですが、残る問題はこの噴煙の問題になります。もう噴煙はもくもくと出続けてますので、これが島にかかってしまうと地上は映らなくなりますし、飛行コースのところまで上がってきてしまうと 噴煙というのは飛行機のエンジンに結構悪影響を及ぼすんですね。そのために飛行自体ができなくなるということがあります。ですから、風と噴煙の状況を見ながらタイミングを選んで撮影をするという、臨機応変の対応が求められるわけです。で、12月4日の時点ですと、タイミングを見て撮影することができたんですが、今年の2月25日になりますと、こういうふうにもう広く噴煙が広がってしまってましたので、こうなると完全にお手上げです。で、これは国風による西之島撮影の話ですけれども、今回国土地理院は一つのチャレンジを行いました。無人航空機 UAV による西之島の撮影です。これは小笠原村の父島を撮影基地として民間委託で実施をしたものです。で、その目的なんですが、もちろん西之島の状況把握というのは当然なんですが、それに加えて、UAV というものが今後地理空間情報の効率的な取得方法の一つとして、位置づけられていくだろうという見通しの下で、必要な精度を得るためのノウハウですとか課題を抽出することで UAV の活用可能性を探ろうじゃないかという研究作業の一環として実施したものです。撮影は3月22日に実施をいたしまして、見事1回で撮影に成功いたしました。これが撮影に使用した UAV の写真です。大変申し訳ないんですが、皆さんのお手元にお配りしている資料 の UAV の初言がちょっと間違っておりまして、こちらに記載している全長 2.2 メートル、全幅 2.8 メートルという数字が正しい初言ですので、恐れ入りますが訂正の方をお願いいたします。で、ガソリンエンジン、86cc のガソリンエンジンを1機搭載しておりまして、巡航速度は時速120キロ、航続距離は500キロという、比較的大型の機体です。で、カメラは一眼レフのキヤノン EOS 5D マーク2を使用いたしました。これが、UAV が飛行したコースを表しています。で、今回使用した UAV といいますのは、あらかじめ飛行コースをプログラミングしておくことで、自分の GNSS を使って位置を確認をしながら設定した飛行コース上を自律的に飛んでいくことができるという能力を持った機体になっています。で、また自動離着陸の機能ですとか、それからコース上のここからここまでで写真を撮りなさいという設定をあらかじめしておくことで、1秒間隔で自動的にカメラのシャッターを切ってくれるというような能力も持っていました。で、この軌跡などですね、この黄色いのが実際にカメラのシャッターを下ろした地点ですけれども、この情報につきましては地理院地図の西之島のページからもご覧いただくことができますので、もしご興味のある方はご覧いただくとよろしいかと思います。で、ここまでは空中写真撮影に関するお話でしたが、これから地形計測に関する話題をお話しさせていただきます。地形計測といいましても、写真測量でやることと基本的には変わりません。まずその写真を撮った位置を確定させるために電子基準点を使って処理を行いますが、残念ながらその西之島といいますのは直近の電子基準点からでも130キロ離れる場所にあります。また活発に火山活動が進んでますので、島に上陸をして基準点を置くというのはちょっと難しい状況にあります。そのために、こちらに書いてあるのが基本測量における規定を抜粋したものなんですが、基本測量では直近の電子基準点から70キロ以上離れちゃダメですよというふうに決めてあります。ですから、現状は130キロ離れていますので、残念なんですけれども、基本測量という位置づけで地形観測を行う、地形計測を行うということは断念せざるを得ませんでした。その代わり、災害対応に準じた情報収集という位置づけで解析を行うことにいたしました。何が違うかと言いますと、やることは基本測量でやることと全然変わらないんですが、そこで得られた成果の精度の確認ができないってことなんですね。その一点だけがちょっと、できなかったということになります。で、これが、実際の空中写真撮影後の処理の流れです。 最初まず地形判読あるいは地理院地図への写真の掲載というのを目的に簡易オルソ画像の作成を行いました。その処理の流れとしましては、先ほどの8つのレンズで撮った画像から空中写真画像を合成するという処理と、それから外部標定要素といいまして、その写真一枚一枚について、それをどこに飛行機があって、そこからどういう姿勢で写真を撮ったんだというのを精密に計算で求めます。これを精密に求めることで、正確な位置情報を持った地理オルソ画像というのを作ることができるという仕組みになっています。だからそういった処理を行った上で、オルソ画像処理に必要な50メートルメッシュデムというのを作成をいたしまして、画像の位置ずれを補正をして簡易オルソ画像をまず作成をいたしました。それから次に写真をですね、ステレオ視ができるモデルを図画機の上で組みまして、等高線の図化作業を行って地形測量を行いました。等高線は2メートルまたは5メートルの等高線をちょっと写真のそのサイズ規模によって選んでますが、そういった新都全域の等高線と、それから地形が複雑なところについては標高点を密度高く取得をしています。でそこから 2.5 メートルメッシュという、非常に詳細なデムを作成をして立体モデルを作ったと。でそこから島の体積ですとか最高標高の値を、抽出をしているという形になります。であと UAV 撮影の画像につきましては、この一般的な写真測量の流れではなくてですね、専用の解析ソフトウェアを使ってまず最初に3次元のモデルを作るという処理から入りました。でこれは相対モデルですので、地球上の位置とはまだ合ってない状態なんですが、そこは国風で作成をしたオルソ画像を位置の基準として使うことで地球上の位置に合わせ込むという処理を行って、オルソ画像を逆の流れで作成をしたということになります。でデムとオルソ画像が作成できれば、それを合成すれば、先ほどの伊藤の発表の中にもありましたけれども、 3D モデルが作れますし、 3D プリンター用のデータも作成できるということになります。で、結局一般的な処理をしたということなんですが、今回の西之島がですね、離島でかつ新島でということで、若干苦労したことがあります。で簡易オルソの作成をまず最初に行ったと申し上げましたが、簡易オルソ画像というのは通常空中写真のデータを既存のデムのデータを利用して位置の補正を行います。ただここは新島ですので、既存のデムというのはもともとない場所なんですね。ですからまず最初にこの既存の50メートルメッシュデムというものの作成を行う必要がありました。で最初の2回目までの撮影データについては、あまりその面積が大きくなかったということもありまして、図画機上で50メートル間隔の格子を設定をしまして、その中の代表点の高さを計測をするという非常に原始的な方法でデムの作成を行っています。で2月16日の撮影になりますと、もう島のサイズも結構大きくなってましたので、この方法では対応できないということで、自動標高抽出を行いまして、噴煙とか波しぶきによる影響を受ける場所は手作業で補正をするという方法でデモの作成を行いました。でここで作成したデモを使ってオルソ画像の作成をしたんですが、奇妙なズレが出たんですね。それも数メートルという大きさのズレでした。なんか普通のやり方、同じやり方でやっててそんなズレるわけないんだけどなということで、原因を追求した結果ですね、西之島は無人島ということで、ジオイドのデータが実は整備されてなかったんですね。で国火山でその撮った写真 その外部標定要素、写真を撮った位置を計算するんですが、その時の飛行機の高さをですね、通常ですと標高の値で計算するんですが、ジオイドがないために楕円対向ということで、通常より少し低い位置として計算されてたんですね。ですから、写真をこう投影した時に本来あるべき場所よりも3、40メートルちょっと違う場所にこう投影されてしまっていたと ということで、おろそ画像を作成すると、その分だけ、試算の分だけずれてしまったということのようでした。確かに私も図画機のその絵を覗き込んだんですが、海岸線を測るとマイナス33メートルとかっていう値になってましたので、それかと、それがジオイドに当たるのかということで、海面が通常ゼロですので、その値に補正をすることで、オルソ画像を再作成したところ、位置ずれがぴったりと解消したと、そういうようなことがございました。でここまで、空中写真撮影と地形計測ということで、お話をしてきました。でこれからそういった作業を通じて作成をした写真を時系列を追ってお見せしたいと思います。これが最初1回目の撮影である12月4日撮影の写真です。ここ新島のサイズはだいたい300メートル四方のサイズになってまして、ちょっと間違うといけないんで、最も高い標高値は27メートルになっています。で12月17日撮影の画像では、差し渡しが450メーター ×400 メーターぐらいの大きさになってまして、最高標高は39メートルに達しています。で2月16日になりますと、もう新島ではなくて西之島と完全に一体になってしまいました。で奥行きは、長手方向が 1.2 キロ、幅が1キロぐらいの島になっていまして、最高標高はこの時点で66メートルという値になっています。で66メートルと言いますのは、レインボーブリッジの、橋桁の高さがなんか50メートル台らしいですので、あれよりもだいぶ高くなっているという感じになります。これは3月22日の画像です。島はさらに東南方向に大きくなっておりまして、高さは71メートルを記録しております。これは12月4日から2月16日までの島の変遷を図にしたものです。最高標高の地点は徐々には南に下がってるんですけど、あまり大きな違いはないということで、そのサイズですが、最初の12月4日時点ですと30万立方メートルという大きさでしたが、2月16日の西之島と一体になった状況ですと790万立方メートルまで大きくなっています。でさらに3月22日の時点では1130万立方メートルと、これは東京ドーム9杯分にあたる量ですが、そこまで大きくなっているということです。で先日5月に海上保安庁さんが撮影をされた写真が、火山噴火予知連絡会などの資料として提出されておりましたけれども、島はさらに東側と南側の方向に大きくなっているようです。でこれは、地形判読図といいまして、作成した簡易オルソ画像の上に、火口の位置とそれから火山、溶岩流の流下方向などを図示したものです。12月4日の時点ですと主に東側に溶岩が流れていたんですが、17日では西側にも溶岩が流れ始めまして、2月16日にはさらに北側に溶岩が広がっていると。で3月22日の時点ではもうどちらと言わずもう矢印だらけになってますので、広くもう溶岩に覆われているんだと思いますが、こういったものも提供をいたしております。でこれはですね、詳細な地形計測を行った場合に図化をして作成をした2メートル等高線の地形図になります。これ12月4日の撮影写真から作成したものですが、これが西之島本体でこちらが新島になります。で、これは通常に図化しただけですので、特段どうということはないんですけども、ただちょっと西之島は非常に特殊な地形がありまして、ここの赤い四角の部分、ここはですね、海岸線付近がすごくその波で現れている場所でして、オーバーハングがすごいんですね。で通常に図化するとだいたいこういうふうに山ってなってますから、等高線というのは通常交差することっていうのはありえないんですが、オーバーハングしていた関係で、ここだいぶ等高線が交差してるんですよ。ですからそのデモを計算で出すときにちょっとこの辺は苦労したということがありました。これ12月17日の新島の等高線です。これ2メートル等高線です。 これは2月16日の画像です。これはもう大きくなってましたので、2メートル等高線で図化してたらもう死んでしまうということで、等高線は5メートル間隔ということで図化しております。で、最高の標高点はここの、お椀の中にちょろっとこう、への字型の地形がありますが、ここのところですね。ここが66メートルとなっています。で、ちょっと言い漏れましたけど、この等高線を図化するときに高さの基準というのは、満潮時の海岸線を0メートルという形で計測をしています。で、これが、詳細なデムに簡易オルソを、合成することで作成をした3次元のモデルになります。残念ながらですね、噴煙までは3次元にできませんでしたので、ちょっと地べたに張り付いてしまってますけれども、今やこういう3次元モデルをウェブブラウザの上なんかでも簡単に見られるようになりましたので、3次元の標高とか体積とかの計測というのも昔ほど大変ではなくなりました。で、先ほど伊藤からも 話がありましたけれども、 3D プリンターで利用できるデータとしても作成をして提供しておりまして、その表面の写真なんかも貼り付けたモデルとして作成することができるバームル形式ですとか、形状のみですけれどもデータ化することができる STL 形式ということで、チリのホームページからダウンロードできるようにしております。またこのモデルは4階の方に展示もされているようですので、興味ある方はご覧いただきたいと思います。で、ここまで西之島という特異な地理的環境を持ったところの空中写真撮影と、地形解析ということの、トピックについてお話をし、その島の変遷についてですね、ご覧いただきました。で、今後の撮影計画ですが、やはり引き続き島の状況を把握する必要があると考えておりまして、今年中に国風による空中写真撮影を1回予定をしております。またそれだと予定だいぶ先になってしまいそうですので、 UAV による空中写真撮影も検討しているところです。で、地図の更新につきましては、火山活動が収束し次第基本測量として実施をすることにしておりまして、その成果は電子地形図や数値地図、国土基本情報という形で刊行していくことにしております。で、最後にですね、この国風それから UAV での西之島の撮影にあたりましては、防衛省をはじめ自衛隊、それから東京都小笠原村の皆さんに多大なるご協力とご支援をいただきました。その点につきまして、ここでお礼を申し上げたいと思います。最後に、先ほどこちらでご紹介をしたような画像も含めまして、国土地理院の西之島関連のウェブページはこちらのようになってますので、ご興味のある方は一度アクセスしていただけますと幸いです。私の発表は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。